エンディングのコーナーでございます、はい、こちらでは前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回マンスリーシネマトークの告知、そしてアンドモアの雑談で、今月も終わりにしたいと思います。前回のマンスリーシネマトークは2017年4月23日の日曜日、時間は18時半から20時まで、場所はいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトーファボリさんで行いました。お題映画は T2 トレインスポッティングでございましたと。
はい、
マコチンからお願いできますか。
はい、僕は前作のトレインスポッティングの方がもうめちゃくちゃ大好きで、
うん、
ちょっともう偏愛と言ってもいいぐらい、
うん、
ちょっと気に入ってる作品なので、
うん、
まあ、それと比較してしまうとちょっと乗れなかった部分はありますね、うん、今回の作品。
なるほど、具体的に教えていただけますか。
は
い、
ね、やっぱりいい話だったじゃないですか今回、
うん、
それはちょっと求めてないんですよね僕、うんうん、トレインスポッティングに、
うん、
もうあの前作のトレインスポッティングのラストが大好きで、
うん、
ちょっとネタバレになりますけど、仲間と一緒に盗んだお金をもう独り占め、まあ厳密に言うと独り占めではないんですけど、
うん、
まあ、持ち去って、
うん、
逃げるというね、
うん、
ラストでそこにすごい僕は、いい意味の自由さをこう感じて、
うん、
グッときたわけですよ、
うん、
それにねあのアンダーワールドのボーンスリッピーがかかって、
うん
う
ん、
もうね涙するぐらい好きなシーンなんですけど、うん、まあそれをまあそういう自由さをこう否定する続編というか、
うん、
まあ、それを受けての物語になってしまうことはもうちょっと当然ではあるんですけれども、
うん、
やっぱりあかんでしたね
あかんでしたね
ただあのいいところもあって、
はい、
すごいあの前作のファンに対するファンの人たちに対する目配せというか、
うん、
あのすごい彷彿とさせるシーンたくさんあったじゃないですか、
うん、そうですね、
ね、そういうところには前作のあそこのシーンをちょっとなんかセルフパロディというか、
うんうん
うん、しているとか言って、
うん、
こうグッとくる箇所は何箇所もあったんで、うん、
なるほど、
はい、そういうところでは楽しめました、
うん、
なんかシンクロするじゃないですか、
うん、
ワンのシーンをこう回想じゃなくてこう合体、うん、合体っていうなんか稚拙な表現ですけど、
うん、
それもあなるほどなというか、
うん
うん、
なんかそういう映像の使い方とかめっちゃダニエル・ボイル上手いですよ ね、
やっぱセンスある人やなとはね、うん、なりますよね、
うん、
こんな感じです。
はい、
はい、
あゆみさんは。
私はそんなそこまでそのトレスポ大好きみたいな感じではないですけど、
うん、
まあ、普通に好きかなぐらいの、
うんうんうん、
まあ、個人ほど思い入れはないんですけど、
はい、
まあ、一応位置を見直してから行って
2を見たと、
うん、T2 を見に行ったんですけど、
はい、
うん、全然みんなが変わってなかったのが一番良かったですね。4人がね。
なるほどね、
うん
うん、
であと1の時にも思いましたけどベグビーが結構まともなことを言ってて、
あ、
うんうん、でその彼が息子にアドバイスするシーンとかはすごい良かったなと思って、
うんうん
うん、でもその前作であった結構ぶっ飛んだ映像みたいな、
はい、
ダニー・ボイルのそういうのがすごい好きで、
うん、
ドラッグのシーンとか、
うん、
まあ、そういうのは今回なかったじゃないですか。
まあね、
うん、そこまで前作ほど顕著ではなかったので
、そうですね、
うん、もうちょっとそういうのを見たかったなとは思いましたけど、
うん、
まあ彼らも20年経ってるんでね、
うん、
ぶっ飛んでばっかりもいられないのかなっていうのもありますが、
うん
うんうんうん、まあでも映像とかもすごいかっこいいのが多かったですし、さすがオスカー取ってダニー・ボイル取った映画20年後こうなってますよっていうのを提示されてる感じがして、
うん
うん、いいなと思いました。
なるほど。
ペップさんは。
はい、僕はトレインスポッティングあの前夜祭か、
うん、
前夜祭で、一応劇場で初めて見ましたと、
うん、
あの作品としては見てたんですけど、
はい、
劇場で初めて見ましたということで、でその後何日か後に T2 を見たんですけど、うん、まあ、トレインスポッティングの前作を見てああなあ、まあこんな話やったっけみたいな感じで思い出しつつ見まして、で T2 見たら、まあ、T2 は僕は非常に良かったんですよね、うん、実は、うん、
むしろ T2 の方
が、むしろ T2 の方が良かったなという感じで、
うん、
まあ、冒頭のシーンでこうトレッドミルにレントンが乗ってるわけですよ、
うん、
で、まあ、一見してレントンかなとは分かるけども、まあ、あの頃とはだいぶ風貌も変わってるよというようなところで、ドラッグは完全に抜け出したのかなっていうような一般生活に普通に溶け込んでいるのかなというようなシーンから始まるんですが、うん、まあそれのトレッドミルからですねアクシデントでまあ転げ落ちるというところから物語が始まるわけですね、
うん、
まあこれはもう言わずもがな 彼がこの20年間の空白の中で、一生懸命レールの上を走っていたつもりがこれから転げ落ちてしまうんだというところを、まあ、明らかに意図しているオープニングシーンなわけですよね、はい、まあまあこの導入も非常に分かりやすいし、うん、おいいなというふうに思いましたし、うん、故郷のそのエジンバラというところの閉塞感っていうところはスパッドのやっぱり死のうとする自殺しようとするんですけど、うん、まあそのシーンにも非常に明らかなんですよね、うん、ああいう自殺の仕方っていうのは、まあ、普通しないじゃないですか、
うん、
あんな感じで死ぬ人ってあんまりいないと思うんですけど、うん、ああいう感じで死ぬっていうのはやっぱり明らかにエジンバラの閉塞感っていうのをスパッドの死のうとする姿からも実は表してて、
うんうん、
それを助けるレントンがそこの殻を破るという話ですよね、うん、これも非常に物語の中で重要なシーンやなというふうにも思いますし、うん、まああとそのあゆみさんが言ってたようにケレミ的な表現は非常に抑えめやったなと僕も思うんですけど、はい、まあ最後の最後でドーンと出してくるところっていうのも、うん、僕はもう非常にガツンと来てですね、うん、わあよかったなっていうのを非常に感じましたね、うん、だからまあこれもまたあの1回しか見てないんですけど、うん、なんとかもう1回ぐらい見たいなと思う、そういう思ってる感じですね、うん、非常になんか20年経って、まあ、変わったことと変わってないことっていうことのその対比、
うん、
でも明らかに変わってるわけですよ、
うん
うん、あの個々人ももちろん明らかに変わってるし時代も変わってるし、
うん、
起こる結末っていうのももちろん変わるしっていうような話で、うん、だからそういう部分が20年経った上での成熟っていうのをすごく感じたんですよね、
うん、
ダニー・ボイル監督それからイワン・マクレガー含め、うん、あのオリジナルキャストですよね、
うん、
それから制作陣も変わってないというところにその20年の経った上での本当幸せな続編やなと僕は思いました、
うんうん、
はい、なので非常に僕は A ですね、
うん、
A、B でいつも評価してますけども、はい、A で評価させていただきましたよということで、まあ実際に、マンスリーシネマトークではではどんな話をしたかというのではこの辺で皆さんにお聞きいただきたいと思います。どうぞ。
今回初めてのカラカルと言います。一応すごく好きなシーンっていうのが一個あって、
はい、
それのおかげで今評価高いのでちょっとその話をして
、はい、お願いします。
あの政治集会みたいなところに入っていって、
うん、
あのセレブたちからこうコートのポケットからキャッシュカードを抜いて帰ろうとするんだけど、
うん、
止められると、
うん、
で即興でサイモンがピアノを弾いてレントンが歌うっていうのをやって会場大盛り上がり、
うん、
で盗み大成功で、うん、脱走して走るときに、うん、あのラストフォーライフがバーンって当たるじゃないですか、
うんうん、
あの痛快さも言ったらないなと、
うんうん、
最初レントンが部屋でレコード再生する瞬間にイントロが流れて、
うん、
あこれもしかしてあれかなと思いつつ溜めといて、
うん、
そこでバーンって出すっていうのがすごい気持ちよかった、
うん、
と思います。であの盗みを働いて脱走するっていうのがある意味こう悪ガキっぽさを残したまんま一回りタフになって、うん、要は人前でピアノ弾いたり歌ったりする度胸が座った20年間なのかなって思わせておいて、
うん、
まあその一回りタフになった悪ガキっぷりを見せるっていうのが良かったかなと、
うん、
で単にその自分が話したい話なんですけどその感じって今回あのラストフォーライフをリミックスしたプロディジーっていうバンド、うん、
はいはい
の歩みにもちょっと通じてるなと思って、
うん、
彼だってあの90年代にすごくヒットして、
うん、
ブイブイ出してたんですけど、
うん、
2004年くらいにはアルバム出したんですけどあのトラックメーカーさんだけが制作してるような感じで、
うん、
フル稼働ではなかったんですね、
うん、
でも2009年にこう大復活を遂げて、
うん、
もうメンバー3人でみっちり作ったアルバムでこう満場一致のすごい作品を作ってきた、
うん、
で彼らはすごいこう攻撃性とかスタンスとかも全然変えずにタフになって戻ってきた、
うん、
でだから今回プロディジーがそういう意味で、
うん、
あの主題歌を再生させたっていうところはこの映画の大枠と気がリンクしてるのかなって思いました、うん、
では次回のマンスリーシネマトークの告知をここでさせていただきたいと思います。次回は2017年の5月の28日の日曜日、時間はいつもと同じ18時半から20時まで、場所もいつもと同じ神戸や境町にありますカフェガトーファボリさんで行います。お題映画はメッセージでございますと、
はい、
ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督作品ですよね、
うん、ね、原作があるということで、
はい、うん、そうなんですよ、
ね、ペップさんがもう一度読んでるっていうことなんですけど、
はい、
めちゃくちゃ、ね、
はい、
何回なんですね。
まあ何回は何回なんですよね。あの一応ですね、まあ、ちょっと原作について触れたいと思いますけど、お話が出たんで、原作はテッドちゃんという方が書いてる作品で、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、あなたの人生の物語という短編なんです、
うん、
で文庫本になってまして、早川文庫 SF から出てまして、この文庫本のタイトルも同じくあなたの人生の物語というタイトルになっております。でこの中の短編なんで、分量としては非常に少ないんですよ、
うん、
なんですけども中に書かれてることがですね、要は言うたら異星人との交流の話なんですけども、
うん、
非常に物理学とか言語学とかいうようなところの学者がそこに集って異星人とのコミュニケートを図ろうとする話に加えて、これから起こる主人公の先の人生の話も間々で入ってくるわけですよ、
うん、
というふうに非常に作りがまあ凝ってるんですね、
うん、
内容もさることながら作りも凝ってて、
うん、
しかもまあ、全体読んでいただいたら分かるんですけども、その時系列シャッフルなのかなと思いきや、いや待てよみたいなところもあったりとかして、
うん、
非常に面白いんですよ、
うん、
ただ一回読んでこれを理解できた人っていうのは多分いないんじゃないかなと思うぐらいの複雑な構成になっているので、
うんうん、
僕も今2回目読んでるんですけど、まあ、やっぱり2回目の方がまだ理解にははかどってますが、それでも読んでて、あ、何やったっけってすぐまた元戻るみたいなところもあるんで、なかなか大変なんですが、
うん、
映画のメッセージがどれぐらい原作に忠実なのかっていうのはちょっとわからないんですけども、
うん、
もし原作に忠実なシーンがあるんやったら、原作をある程度先に読んどいた方が理解には役立つやろうなというぐらいの感じです、
うん、
ただ予告を見た限りではそこまで寄せてないんかなっていう気もするんで、うん、あんまり気にせず見に行ってもいいかもしれない、う
ん、まあ見てみないと分かんないですね。
分かんないです、
うん、
だから作品見て、まあちょっとかん、あ、これどうかなと思ったら一回原作をもう一回読むとかいうのもありかなと、
う
ん、いうふうに思いますんで、
う
ん、はい、ただ原作を読む限りでは、
うん、
配役はベストだと思います、
うん、
主人公の女性はエイミー・アダムス、完璧だと思いますね、うん、はい、
原作をね、その読まなきゃ内容が難しいかもしれないって、その原作を読まなきゃ映画が見るのが大変だったら、映画として成り立つというか成り立ってない感じもします。
そうですよね、だからわからないんで、
うん、
映画としてちゃんと成り立ってるように多分作ってあるとは思うんですよ、うん、
まあ、
作ってあるとは思うんですけど、
ま
あ そうですね、そこで描かれる何がしかっていうものが、うん、ある程度原作を読んでた方が分かりやすいのか、うん、
より楽しめるのかもしれないですね、
うん、かそれか、うん、そんなに気にしなくてもいいのかっていうのは、こればっかりは蓋開けてみないと分からないので、
うん、
ただ、まあ、僕みたいにね、あのアホみたいに2回も3回もね、映画劇場同じ映画を見に行くという人ばっかりではないと思うので、
うん、
1回しか行かへんっていう方のためにという意味で、
うん、
原作、まあ、一応目通しておいた方がいいかもなぐらいの感じ、
うんうんうん、
では言うときたいなという感じですね、うん、
はい、
これはもう実際見てみないとわからないんで、
う
ん、何とも言えませんが、ということでメッセージをご覧になった方はですね、
はい、
ぜひともあのマンスリーシネマトークの方にもご参加いただきたいと思います、うん、5月の28日の日曜日の18時半から、
はい、
神戸栄町のガトーファボリさんでお待ちしておりますので、
お待ちしております、
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ここからは、アンドモアの雑談ということで今月も終わりにしたいと思うんですけれども、メールをいただいてるんですよね、じゃあまこちにちょっと読んでいただいていいですか。
はい、メガネガティブさんからいただいております、シネマクティフの皆さんこんにちは。
こんにちは。
前回のエンディングトーク、皆様の、映画に対する思いが伝わってきてとても感動しました。
おお。
これからも熱いトーク楽しみにしております、
はい、
ありがとうございます。前回のエンディングトークといえば、まあ、フィクションが
話しました。ああ、フィクションの話、
ね、あのリアルの世界にどういう役割を果たすかみたいなことからの話だと思うんですが、
うんうんうん、
まあ、話した3人があんまりよう覚えてないみたいな感じになってますけどね今の空気からしたら、
うん、
はい、でも感動していただいたということで、
嬉しい
し、
うん、別にアンドモアのトークに限らずなんですけど、もちろん自分らの思ってることを、まあ、ストレートに出してるので、
うん
う
ん
うん、
よかったとか、
うん、
あの何らか反応していただけるっていうのは本当にありがたい話でね、
うん、
はい、まあ、これからもいろんなお話をこういうアンドモアでもね、
うん、
させていただけたらなというふうに思ってますんで、
うん、
まあ、これからもまたいろんな感想をメガネガティブさん含め 皆さんお寄せいただければ、
はいはい、コーナー以外でもね、
お待ちしてます。そうそうそう、ご紹介したいと思ってますんでお願いいたします。それからもう一ついただいておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、あけみさんという方からいただいております。タイトルが文通の思い出ということですね。あの先月のポッドキャストでペップさんが文通についてその話してた、
そうですね、
そうですね、はい、からいただいたお便りです。
はい、
シネマクティフの皆様こんにちは。
こんにちは。
毎回楽しませていただいてます。
ありがとうございます。
映画からはそれますが、前回の配信で文通のお話が出てきましたね。
うん、
私もペップさんと同じく文通をしていた過去があります。
お
ー、かっこペップさんはしてたと思う点点点でしたよね、うん、笑い。小学校高学年の頃でしたか、
うん、
ある日を境に我が家の郵便受けに文通してくださいといった内容の手紙が突然届けられるようになりました。一体何があったと思ってたら、少女漫画雑誌リボンの文通コーナーに何気なく投稿していた文通希望のメッセージが、当然ですが氏名住所とともに掲載されてしまっていたのです。
うん、
当時のリボンの力は恐るべし。それからというもの、連日文通希望の手紙が全国各地から大量に配達され、かっこ中には不幸の手紙やチェーンレターもありましたがトータル100通は軽く超えていたと思います。
すごい。
郵便配達員さんも何事かとびっくりしてましたね。
そりゃそうでしょうね。うん、
その中からありがたいことに数人と文通を始めることができました。中でも一番遠い北海道の女の子とはお互い地元の特産物を送り合ったりしながら数年間はやり取りしていました。
おすごいな。
小学校から中学校、そして高校入学あたりまでは続いていたでしょうか。
あ、すごいですね。
でもだんだんお互いの環境価値観も変化していったのか、手紙の頻度も少なくなり、いつの間にか自然消滅してしまってました。前回の配信を聞いて、あの頃をふと思い出しながらなんだかキュンとしてしまいました。自分の名前や住所が全国に知られてしまうなんて今じゃ考えられないですけど、
うん、
あの時代の緩さも悪くはなかったなと思ったり、昔を思い出させてくれてありがとうございます。
いえいえ。
映画から派生した雑談もこれからもどんどん喋ってくださいね。
はい、
ということです。
はい、あけみさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
このね、文通の話ね、
うん、
まあ二人はもちろん経験ないので、
はい、
あの僕の文通の話をまた文通の話かみたいな感じで笑ってましたけどやっぱりね、僕ら世代というか、
うん、
僕らに近い世代の人たちは、
うん、
この文通にめちゃくちゃ反応今回されてたんですよ。実は
ツイッターとかで結構反響大きかったです。
そうなんですよ。
はいはいはい。
だからまあいいとこを掘り当てたなっていう感じはありましたが、それこそ帰り道、2人の帰り道の村山大尊さんもつぶやいておられましたが、
うん、
僕がやってたと思いますっていうのが非常に趣が深いなっていうようなことを、
うん、
まあ他の方からも言われるんですけど、
うん、
これほんまに僕覚えてないんですよ。あのカッコつけとかそんなんじゃなくて、
うん、
恥ずかしいから言わへんとかそういうんでもなくて、うん、
はい、
全然覚えてないほんまにただやったっていう記憶だけはなんとなくある。しかも、うん、多分何人かとやってるんですよ。
それはもう小学生ぐらいってことですか。
小学生か
中学生
かぐらいですかね。まあさすがに高校になったら覚えてると思うんで、
うん、
まあ小中ぐらいでしょうね。中まで行ってないかもしれないですね。だからそれこそあけみさんが書かれてるように、まあ、小学校の頃からやってた。
高校生までってこれすごいですよね。
うん、だからめっちゃ長続きしてますよね。
うん
うん、
どのぐらいのペースかちょっとわからないですけど。
そうそうそうそう、うん、スパンはねだんだんだんだん長くはなっていったんでしょうけど、
うん、
まあ自然消滅してしまったっていうことですけど、うん、でもこんだけちゃんと覚えてらっしゃるっていうのは、
うん、
これぐらいやっぱりやり取りが頻繁にあったから覚えてらっしゃるっていうことだと思うんで、
うん、
僕みたいに多分そんなに頻繁にやり取りできひんかったんやと思うんですよ。
うん、
だからあんまり覚えてないっていうことで、
うん
うんうん、これはね本当にもうあのドンピシャハマったかなっていう世代トークとして
、うん、
はい、面白かったなっていう感じはありますが、うん
はい、
あ、そうそう、この配信の多分一個前に、この配信っていうのはエンディングじゃないですよ、はい、この、ボリューム22のオープニングの一個前に、実はジミーソウルさんとペップの縁を収録したのを多分配信すると思うんですよ。
あれ、うん、あ、収録したんですか。
そうなんですよ、うん、あのこれはあの今日じゃなくて、
はい、
別の日にあの実はあってたんで収録したんですけど、うんはい、ちょっとほんま短いバージョンなんですけど、うん、そこで話してましたけど、それ聞いてもらったら分かるんですけど、まこちんはペップの言うのを聞かない可能性があるんで、ここで言うときここで言うときますけど、ジミンさんがあの僕やったら文通しますよって言ってました。
え、どういうことですか。
いや、まこちん前あの文通っていいなって憧れてたでしょだから、
ほんまですか、
香川の
40
万円のおっさんでよかったら文通するんで。
ジミンさんって優しいですよね。
最高最高です、
ね、最高最高です
なるほど、
はい、文通したかったらぜひ
っきり見たところにします。送ろうかな、
はい、
今の時代やったら、ね、それがチャットになったりね、
うん、
してるっていうことですよね。取って、うん、取って変わった
というか、まあまあチャットだったり SNS だったりっていうことですよね、う
ん、でもまあジミーさんは言ってもその会ったことはないですけど知ってる人っていう、うんうん、
ああ、 もちろんね、うん
うん、
まあ文通の場合は全然知らん人ですからね、
うん、
です
よね、うん、はい、勝手が違ってくるかなとか、
そうそう、知りようがないのでね、うん、そもそも、うん、だから文章とかからしか想像はできないわけですよ、うん、まあその分その趣があるなっていうふうに感じてもらえるかもわからないですけど、
そう
です
ね、
まあまあだいぶその実際に会ったりとかいうようなこととはまあ現実感はないし、
うん、
非常に時代やなと思いますよね、うん、今こうやって改めて考えても、
うん
うん、まあゆるさも悪くなかったってあけみさんも書かれてますけど、う
ん、
まあ確かにそういうところ
ある、たくさん物を送ったりとかすごいですよね。
いいですよねこれ ね、
うん、ね、すごい文通の素敵な形だと思います ね、
ですよね。文通って何を話すんでしょうね。
やっぱり趣味的なことやったと思いますよそれは、
うん、
あの何が好きな人を文通しませんかとかいうような話じゃないですか、
うん、
共通の話題があってっていうことなんで、うん、だから、まあ、リボンやったらリボンの誰の漫画が好きですかとかいうことが取っかかりやったんじゃないですか多分最初は、う
ん、その知らん人じゃないですけど、うん、その友達で遠く行っちゃったこと文通してたのはあります。
あ、ほんまですか、
うん、文通っていうか、まあ、手紙のやり取り、
手紙のやり取りですよね、うん、まあまあでも文通っちゃ文通ですよね、
うん、
うんうん、
手紙書くのとか結構好きなんですけど、そういうとこにルーツがあるのかなとか思って、うん、
ああなるほどね、
うん、音楽とか好きな子だったから、
おーおーおー、なるほどなるほど、
うん、お互いが行ったライブのレポートみたいな、
おおすごいな
中学校、小学校高学年中学校ぐらい、うん、
へえ、
うん、雑誌の切り抜きを同封したりとか、
おお、
こういうの載ってたよみたいな。
すごいですね、
うん、その習慣はなくなっちゃったんですか。
うん、そうですね、まあいつの間にかそれこそ感覚が広くなっていってなくなってって感じで、うんうん、
でしょうね、
うん、
まあ、大体そうですよ、うん、終わりは大体そんなもんや、
う
ん、
まあ、年賀状とかは今もやり取りしますけど、
ね、あ、すごいですね、うんうんうん、どうですか、まあ、おうち、そんな遠く離れた友達と手紙のやり取りとかもないですか。
そうですね、ないですね、うん、やっぱりまあね、携帯があるんで、
まあそうです
よね、そこでコミュニケーション取れるっていうところですね、うんう
ん、ですよね。
でもその返事を待つなんかちょっとドキドキ感みたいなのもあったのかな。
めっちゃありますよ、
ね、それがいいですよね、
うんうん、
なんか返事別に返ってこなくてもいいんですけど、うん、なんか突然送られてきたりとかしたらやっぱり嬉しい。
ああ、まあテンション上がりますよね、
うんうん、そうそう、その返ってこんでもいいっていうあの緩さというかもいいですよね、
うんうんうんうん、
なんか今だともう LINE になると既読とかつくじゃないですか。
あ、まあね、
そのなんかこう返さないといかん変な脅迫観念っていうんですか、
うんうん
う
ん、
そうありますか脅迫観念
私らあんまりちょっと返してないから
あります。
そうですね、シネマアクティブの一応 LINE があるんですけど、
はい、
3人の ね、
ね、うん、結構返してないあって、
うん、
今ドキ
ッとしたんですけど、ペップさんは豆ですよね、何々しましたって言ったらちゃんと了解みたいなスタンプとか送ってくれるじゃないですか。
あの、
うん、
だからその脅迫観念からこう僕は脱したいというか、
うん、
こう否定していきたいですよって、
う
ん、
言い訳にしか聞こえないと思いますけど
まあ、ね、あれですよ、あの脅迫観念を感じる必要はないけど、連絡としてリアクションが欲しいっていう時があるわけじゃないですか。わかりま す、
すみません、なんか
あのそうですね、
申し訳なくなってきた。
この話は完全に僕とあゆみさんが悪いそうですね、まあまあまあ、その仕事というか、
あの別にね、あの
業務連絡する
んですか。そう、業務連絡なんで、はい、業務連絡をしたからそれを了解したのか了解してないのかっていうのは欲しいっていう
呼んだら了解ぐらいよって言った
僕は相手側の気持ちをやっぱり考えるわけですよ。
まあそうですね、
自分の気持ちじゃなくて相手側の気持ちを考えるんですよ、まあ、ですだから相手がもし僕の返事を心待ちにしてるんじゃないかなと思ったらそれは申し訳ないなと思うのでそこで返すんです。で、同じような人がいる、まあ、もうちょっと話させてください。同じような人がいるとこれ終わらないという弊害もあるんですよ、
うん、
同じような感覚の人がいるとまたそれに対して返事が返ってくるんで、うん、こう返事を返して返して返して返してっていうので切りどころが分からなく、お互い分からなくなってるなっていうのはお互い分かってるんですけど、
うん、
でも自分からは切られへんっていうようなのはあるんですよね、うん、でもそれは相手を思ってやってることなので、
うん、
まあ、しか致し方なしっていうところはあるんですよね、うん、実は、はいはい、
携帯電話とかのねとの付き合い方ってちょっと
考えなあかんというか、なんか携帯に出ればいいのにな、これ返してないですよみたいな、
リマインド的に
そうそうそうそう、あ、な
んかな、まあ、でもねプッシュの通知切ってるんでしょあなたじゃあ意味ないじゃないですか
直す気あるのかな、
ね、そういうことなんですよ、
あの通知いっぱい出るのもめっちゃ嫌なんですよ、
でしょ、うん、だから通知切ってるから、うん、っていうふうになると余計に分からなくなるわけですよ、こっちからしたら
通知切ってるんで、
そうでしょ、逆にこの人返せよみたいなことは思うでしょ、う
ん、いやでもそこまでそんな、うん、気にしない
かな、気にしないね
まあ それ気にする人やと逆に言うと逆の立場になったら分かるでしょっていう話で話は早いんですけど、そこを気にせえへん人にこれを諭すのは非常に難しい、
まあそうですね、
ですね、うん、はい、まこちんはどうですか、そこ気になりますか、逆に相手にそういう風になったら、
まあそりゃ気になりますよね、
もうじゃあ逆の立場を想像してくださいって言って、うん、それで話は終わりですよ、
私めっちゃ最悪な人みたいじゃないですか
あ、なんかこの話はいかんな、
ちゃんと返す時もありますよ
いやいやいやいや、ちゃんと返す時もありますよじゃなくて、大事な用事はちゃんと返しましょうよっていう話をしてる今ね、うん、あの、はい、返したり返さんかったりっていう話じゃないんですよ、
あ、はい、ごめんなさい
いや せめてもないんですけどね、うん、はい、インターネットのその普及によって連絡が取りやすくなって、うん、まあ、まこじんみたいにそういう負担に感じる人もいらっしゃるかもしれませんけど、うん、まあそういう時代に生きてるので我々なので、
そうなんですね、
う
ん、
だからまあうまくお付き合いしていきましょうよっていう感じですよ、うん、それこそ前回の話みたいに、はい、その奴隷になるんじゃなくて、うん、それをうまく使いこなしましょうよっていう、
うん、
主従を逆転させましょうよっていう、
そう
なんですよ、そうなったらすごい便利ですから、
うん、
うん、使い方次第です。
使う人次第なんですよね。だから僕がちょっと奴隷になってしまってる現状みたいなのがあるのかもしれないですね。
うん、だからその何とも言えん脅迫観念みたいなね、奴隷になりたくないみたいな気持ちが強いから、うん、本来奴隷になってるわけじゃないんだけれども、そこにまで影響を及ぼしてるというようなこともあるんじゃないかと。
そうか、
うん。どうですか？他は何かあの言っときたいことございますか？
ラストジェダイの。
あ、そうかそうか、
公開されました、
あ、前回言ってましたからねあ、その話しましょうじゃあ、
はい、
はい、
スターウォーズセレブレーションが4日間ぐらいあって、
うん、
私は4日とも12時からの配信全部見たんですけ
ど、何時間ぐらいあるんですか、1
回の配信2時間ぐらいですね、
おお、まあまあじゃあギリ見れる感じですね、
はい、でもさすがに4日目とかは連日だったのでしんどい、途中で寝て、
ああそうなんですか、うん、へえ、
後で配信のやつ見ましたけど、
後でね、うん、はいはい、
はあ、またこの季節がやってきたなみたいなまあ、あの予告からじゃ全然でもまだ何もわからないんですよ、
ああそうですか、
うん、
うん、僕も見てないんでね予告、
あ、え、見てないんですか、
あ、見てないです、はい、前も言いましたけど
あ、そっか、
まあ、できるだけ見ずにもう進めばいいな、うん、まあ絶対見るんでね、どっかで、
いや、めっちゃ楽しかったですよ、どっかのタイミングで見るんで、あのセレブレーション
でしょうね、
うん、
うん、とは思いますよ、
うん、あの配信サービスいいなと、てか1日目 の、 そのセレブレーションがものすごくよくて、
うん、
あのキャリーフィッシャーのツイートがあって、
はい、
追悼映像を流してしんみりした後に、
うん、
ジョン・ウィリアムズが出てきて、
うん、
オーケストラでレイヤーのテーマをやって、
お、
もうめっちゃ泣きましたよね、配信見ながら、
なるほど、ね、
でその後スター・ウォーズのいろんな曲をオーケストラでやってみたいな、うん、最高でしたね、
うん、
はい、歴代のキャストとかがね出てきて、
出てきて、
うん、
いいですね、
ヘイデン・クリステンセンとイアン・マクダーミドが並んでアナ・ケンとパルパティに2人並んじゃうみたいな、最高じゃないですか、
うんうんうん、まあ、何のこっちゃっていうね、まこじんからしたら話やとは思いますが、
なんか祭典があったんですね、
そういう祭典がありました、
はい、
はい、あとあのネットの記事で僕見ましたけど、はい、ジーン・アーソー、ちっちゃいジーン・アーソーが会場にいるレイヤー姫全員に、
はい、
あのデススターの設計図を渡すプロジェクトっていうのをやってたっていう、
あ、知りません、知ら
ない、知らないですか、
うんうん、
あのネットで探してみてください、
うん、
めっちゃ可愛らしい女の子が、
うん、
あのジーンのコスプレして、
うん、
レイヤーのコスプレしてるいろんな人に、
ああ写真で見ました、ね、
うん、そうそうそう、うんうん、あの設計図を渡すっていうのをやってて、うんうん、で最後にあのレイヤーの 服の陳列のところに最後に置いて、
うん、
それがゴールっていうような、
めっちゃいいじゃないですか、
いいですよ、まあ、一人ね置いてくぼりになってる人がいます
そう、あのスターウォーズレベルズが、
はい、
あのシーズン4で終わ
りシーズン4で終わり、
うん、ということ
ですか、
めっちゃ残念ですね、
おう、まあまあどっかで終わらせないとね、
もうあれ終わったしかないんだけどな、
いやいやいやいや、そらもう 終わるって決まっただけでもすごいですよ。
うん、あのシーズン3がやっとあのディズニーでその無料のチャンネルで見られるようになるんで、
お
5月の4日ですね。
5月の4日から。
フォースの日。
うん、おなるほど。
はい、スター・ウォーズの日ということで。
はい。
うん、はい。5月の4日に、
東宝シネマ、
あ、ごめんなさいね。はい、これ、行ける人めっちゃ羨ましいんですけど、
はい、
フォースの覚醒最上映イベントっていう
の、あ、らしいですね。あるんですね。
うん、やってて、うん、めっちゃいいやんって思ったんですけど、うんうん、私、その4日から広島行くから見れなくて、
うん、
気がついた時にはチケット全部完売してて、
ああ、もう売れてるんですね。うん、
行かれへんのに、念のためチェックみたいな。
ああ、でも売り切れてたみたいな。そう、
スペシャルゲストが来るって書いてあって、誰が来るんやろと思って。
あ、なんか発表ありましたよ。
え、誰やったんですか？
いや、なんか、あの、いろんな、その、好きな人とかっていうような感じの
機材が、なんか私アダムドライバーが来たらどうしようってめっちゃ勝手に妄想してたんですけど、
そういうことじゃなかったんじゃないかな。トークショーやったでしょ、
まあ、うん、
うん、だから多分そういうことじゃなかったはずです。
あ、ないや、よかった。もうアダムドライバーが来るんやったら最悪やったんですけど、
それはトークショーにはなりませんもんね。アダムドライバー来たら、
うん、よかった。じゃあいいや、
生で見たいっていうのはあるんですか、やっぱ。
ありますよ、そりゃ。ないですか？
あんまりないかな。
誰でもですか？
あんまないんですよね。
へ、
好きな女優さんとか誰ですか？
話全然。いや、好きな女優さん、あの石田ゆり子とか好きですか？
いやいや、あの海外の、海外の。
海外の、
うん、
海外の、グイルンメイとか。
うん、じゃあグイルンメイがなんか来るかもみたいなんだったら見に来たくらいですか？
あんまないんですよね。
へ
え、そうなんや。
なんかだってね、映画の中で出てきた、ね、そのまんまじゃないですか。
うん、そんなことないです、
まあ
ね、
そのまんまっていうか、まあ、実際に見たらどうかっていうのは分かりませんけどね。う
ん、なんか再確認でしかないじゃないですか。なんか
そっか、私ミーハーなのかな。
いや、僕もでも生で見たいと思いますよ。
変わってるんじゃないですか。
いやいや、まあ、変わってるかどうかは分からない。テンション
上がりますよ、絶対。
うん、そんなに
けど、まあ、そこまでなんか、
絶対行きたいみたいな感じで。
東京行ったろみたいな感じにはならない
です。ああ、なるほどね。
なるほどね。うん、
まあ僕はあったらいいなぐらいの感じですよ、うん、実際に目の前にすることによって開けてくることっていうのもあるわけじゃないですか、うん、ひょっとしたらもっと知り合いになる可能性っていうのもゼロではないわけですよね、う
ん、知り合い
ファンと対象の人っていう垣根を超える可能性もあるわけじゃないですか、実際に会うっていうことは。
それはいいですね、
アダムドライバーと
そうそうそう、だからそういう可能性もゼロではないですよね、う
ん、
近所にいるっていうことは、
うん、
近所ね、近くにいるっていうことはゼロではないので、うんうん、そういうのもあったらいいなと思いますけどね。
あ、なるほど。
行かんかったらゼロじゃないですか、
うん、
でも近くに行けばゼロではなくなるので、
うん、大阪とかでもワールドプレミアとかやってほしいですよね。
難しいでしょうね。
東京とかでめっちゃ羨ましいなって
。いや、もうそれはもうあの映画を取り巻く環境の問題に話はいっちゃいますよね、
うん、
その話をすると
当たるかどうか分からんのに取ったりとかできないじゃないですか。
もちろ ん,
そんなチケットとか、
うん、
難しいところ
です。だから何が何でも行くぞっていう風に決めて、うん、もうチケットを取るために尽力するしかないですからね、う
ん、
そうなるとね。
そう、なんか昔からの謎なんですけど、あの空港でファンが待ち構えてますみたいな時あるじゃないですか、ニュースで。
あ、あります。
あれってみんななんであの飛行機の時間分かるんですか。
あ、
来日して写真とかにサインとかしてもらってる人がいるじゃないですか。
あります。
サインしてくださいみたいな、
うんうんうん、
バシャバシャみたいな、
うん、まあ今はもう確実にネットですよね。はい、
この時間にこの飛行機に乗ってくるみたいな、
うんうん、そうそうそう、みんなで共有するわけですよ。
ああ、
そうなん、ファン同士のなんかネットワークみたいな。
ああ、もちろんもちろん、それはもちろん。
土平日とかよくみんな行けるなっていつも思うんですけど。
いやいやいや、まあそれはもう
ね、ファンやから、
ファンやから、
うん、
さ、仕事も休む人もいるでしょうし、
来るんやったら
仕事してない方もいらっしゃるかもしれませんけど、それぞれの思いっていうのが多分嬉しいんやと思いますよ、来る方も。だって想像してみてくださいよ、そんなことってないわけじゃないですか。
確かに
ないな。どっかに出ていくだけでキャーキャー言われたりとか、
出待ちされたですね。
ね、サインくださいって言われたりとかないでしょ。
うん、もちろんない。
ないじゃないですか。うん、普通の生活してたらまずないですよね。うん、
なるほど、
荷物の受け取りぐらいですよ、サインするみたいなね。
なかなか進まんみたいなね。
そうそうそう、
ないですね。
ないでしょ。だからそういう意味ではやっぱりそういうの体験できるだけでも羨ましいなって思いますよ。実際 その立場になったら鬱陶しいなって思うかもしれませんけど、
うん、
でも知らん人からしたらね、
うん、
羨ましいなと思いますけど、
うん、
はい、まあその辺で終わりますか。
はい、
はい、
シネマアクティフのポッドキャストではお聞きくださっている皆様のご感想やご意見を募集しております。来月の映画の楽しみ方は自由だのトークテーマは、あなたがしびれた演技シーンは過去洋画編です、
うん、
メールはシネマアクティフのサイトのコンタクトアスからお願いします。
ということで、今回も長々とお送りしてまいりましたが、そろそろ終わりにしたいと思います。今月もシネマクティフのポッドキャストにお付き合いくださりありがとうございました。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみでした。
来月もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。